この番組は朝日新聞デジタル編集長の伊藤大地とウィズニュース前編集長の奥山翔二郎がメディアにまつわる話題を語り尽くします。 MC はニュースの現場からの神田大輔。さて今回のテーマは、
あとやっぱりこう見逃せないのがこのカタカナ語に関するこうね、問題提起っていうのかな。これどう思った？いや、多分いろんな読み取り方ができるんだろうけど、僕が感じたのはやっぱりそのカタカナ語に対する不信よね。で、そのね、アメリカ人のさ、肥満ジャーナリストとか言うじゃん。この日本人ってのはその日本語を捨てようとしてんのかみたいな。確かによ。まあ今もジェントリフィケーションって言葉あったしさ、俺も冒頭からパラレルワールドだのさ、キャンセルカルチャーだのさ、カタカナ語しか喋ってないよね。で、作品中にも出てきますよね。例えば、まあだから、ネグレクト、ホームレス、ビーガン、マイノリティ、セクシャルマイノリティ、シングルマザー、パートナー、ノンバイナリー、フォーリンワーカーズとか、フォーリンワーカーズってあんま言わないかもしれないけど、なんかさ、あとポリアモリーとかね。で、まあその、抽象化したものの一つの表現として、ホモ・ミゼラビリスっていう、現実社会にはない、パラレルワールドの言葉が出てくるんだけど、でよくさ、日本語はそのカタカナ語多いですよねって、こんなん多分何十年とずっと同じようなこと言ってて、また今もね言ってるよね。ポッドキャストでもこの回じゃなくて、ニュースの現場からの方の月曜の新聞をめくろうってやつでも言ってたし、それから SDGs を話そうの金曜日のアラサー会っていうのでもその話してんだよね。みんなそのカタカナ語に関してさ意識ある、まあ新聞記者とか編集者はもうそうだよね。これってさ何なんだろう、なんでこんなにカタカナ語多いんだろう。
これでもさ、この話で面白いのは、うん、それ、このカタカナ語多いよね。で、それって本当に考えたことになるんですかってさ、ここまではよくある議論じゃん。
そうだよ。そう。
で、もう語り尽くされてるじゃない。
言ってみたら手垢つきまくりだよね。
手垢つきまくりなんだけど、この作品がすごいのは、それもっかいひねって、うん、カタカナ語使いまくって書いてるじゃん。
そう、俺びっくりするの、そこにもね。
あえて。
そのセンスにもね。
その中、またさ、作中の中でさ、チャット GPT みたいな AI 使い、AI を、こうなんていうのか、うん、AI にならされた文章もさ、いっぱい出てくるじゃない。だそこをあえてそれ使って、こう、可能性を切り開いていくってところがかっこいいなと思ったけどね。この作品はね。
これ、すごいセンスだよね。
うん。
うん、岡山さん、とてつもない今の点ではどうですか。
なんかこう、うん、白黒つけない感じも面白いなと思って、ついてないよね、別にね。うん、まあ、東京タワーからのこのエピソードがすごく面白くて、うん、まあ、元々東京タワーって、東京電波塔とか漢字のが正式名称だけど、みんなが東京タワーっていうから東京タワーになったみたいな、
うんうん、
からのシンパシータワーも同じ作戦でやってやれっつって成功したみたいなところで、なんかこうちゃんとこう立てつつも身を取るみたいなやり方もあるんじゃないかみたいなのは、なんかこの言葉狩りにならないような形でのカタカナへの向き合いとして、なんか一つポジティブだなと思いました。
これね、そう、なんかさ、その、牧野さんって人自体はカタカナ嫌いとして出てくるんだよね。私は、カタカナをデザインした人間とは酒が飲めない。美しさもプライドも感じられない。味気ない直線である上に中身はスカスカで、そのくせどんな国の言葉も包摂しますという抗顔でありながら、どこか一本抜いたらたちまちただの棒切れと化す
構造物に
愛着など持てるわけがない。生理的嫌悪がどうやっても私のカタカナを歪ませるってさ、こんなこと考えたこともなかったけど、なんかそう言われてみりゃそうだし、こういうさ、そのカタカナの捉え方でカタカナ語の反乱をこうさ書くっていうのがさ、すげえセンスだね、やっぱね。
そうそうそうそう、こう概念をね、うん、解体しようとしてんだよね、こうね。
そうなんだ。
でかつなんか受け入れながら自分の目的も達するっていうのが小気味いいなと思いました。
自分の目的っていうと、
で東京都同情党っていうのをこう本当の名前として広めるって目的は達成しつつ、
ね、
そのタワーを建てる建築家としての名声を得るためにはシンパシータワーを受け入れなきゃいけない、
うんうんうん、
ってなると道具としてのカタカナは受け入れていて、でも自分の思いとしての漢字はちゃんと使っているみたいな、これはなんか例えばそういう議論が対立した時の一つの仕草として、
うん、
なんかヒントというか、うん、まあ、作者がどういう思いかというのはあれですけれども、
分かんないけどね。
なんかカタカナ全部ダメ、言葉狩りではないようなメッセージは感じたな。
全然そうじゃないよね。もうちょっとなんか俯瞰した感じで見ているし、あるいはなんかそのカタカナ語自体もね、なんかちょっとこうね、さっきの話みたいなさ、こう一本抜いたらこうね、壊れそうだみたいな話とかっていうのがさ、捉え方が建築物っぽいんだよね。で、このさ、牧野さんもさ、あ、ちなみにこの話って前半と後半で5年ぐらい時間が過ぎてんだよね。だからタワーができる前とできた後なんだけど、作ってさ、牧野さんさ、これも明示的には書かれてないけど、あんま幸せそうじゃないよね。
これを引きこもっちゃってる感じだね。
そう、カタカナなんか自分のこうさ、あの意に反するようなことを自分のではない言葉で表現して建築物を作ったことで、なんかやや不幸な感じになってるよね。いや
でもまあ建築に関して言えば、最後のシーンで、今度自分が作るとしたら自分が発注者になるものしか作らないみたいな、っていうのもなんかちょっと私もそういう黒川さんの話とかを知ってる中で読むと、あ、なんか結局その境地に達するのかなみたいな気がしてて、黒川さんもカプセルタワーと同じパーツを使った別荘をあの作ってるんですよ。でそれは今も稼働してて、泊まれるんですけど、そこはもう自分の個人の邸宅なんで、すごいこだわり抜いた思想の結晶のようなものではあるんですが、なんか建築家の一つの行き先としてはそういうのもあるのか、でもちょっとマシャさん幸せ状じゃないけど、黒川さんは結構ハッピーだったんだろうなとか思うと、その差は何なのかなとか思います。
なんかもう今の世の中でさ、建築に限らずね、本当にこう自分の作りたいものを作るなんていうことがそもそもできるんですかみたいな問いもあると思うんだけどね。だ
その虚しさも描いてるのかなって気もしたけどね。
そうだよね。
そういうシンパシーだっていうのを受け入れつつ、いろんなとこに気を使って自分のプロジェクトを完成させるっていうゲームが、やっぱり社会的動物としての人間は楽しいというか、テンションが上がるんだとしたら、今の牧野さんとの状況はちょっとやることなくなっちゃって、社会との接点がなくなった状態。
最後にこのさ、もうこれネタバレになっちゃうけど、
いいよいいよ、
この人を見よっていう、エッケホモってまあ有名なセリフ あるじゃないですか、っていうのを言ってて、でこれ散々ホモミゼラビリスってこと言ってるじゃん。
言ってる。
で、さまざまなカタカナ語とか概念だとかでもって、いろいろさ、こう人格だとか社会的な事象っていうのを分類してさ、
そうね、
把握していくわけじゃない、だけどもこの小説の中で同時に身体感覚みたいなものだとか、大衆だとか、やっぱりそういうものとは不可分な、こう人間全体が持ってるものに対してさ、ものすごく信頼を寄せてるんだよね。で そこで最後にそのセリフが出てくる。あの、こういう人を見てくださいじゃなくて、この人を見よっていうセリフを書いてあるってことは結構象徴的なのかなっていうふうに思うし、ここがなんていうのか、物語を紡ぐね、作家としての挑戦なんじゃないかと思うんだよね。こう建築家でもないし、作家は、社会学者でもないし、
ね、
一側面を切り取るっていうところなのかなというのは思いましたけどね。
いやー、なんかね、そう。で、このさ、小説って芥川賞の時の会見の模様なんかも、あの、影響してるんだと思うんだけど、AI が書いたっていうところがなんか記事ではクローズアップされてんだよね。実際に、会見の中で 5% ぐらい AI が書いたっていう話をしているそうで、で、ただまあその後のインタビューとかだと、まああれはちょっと会見の時にとっさに出ちゃった言葉で、5% とかっていうことはないと。要はこの文中に、作中にですね、AI とその主人公が対話しているような部分があって、その部分の AI の回答みたいなのは実際の AI を、チャット GPT みたいなやつをね、参考にしているっていうぐらいの使い方であるということで、なんかその AI 小説とかっていうことでは全然ないんだけれども、俺が見る限りさ、新聞記事とか、あんまりそのなんか今言ったような話とか全然みんなしてないような気がしたんだけどさ、むしろその AI 方面の話は結構あんだよね。
でもこんなの読んだら書かせてないのすぐにわかるけど、ね、そこが読んでないやつがさ、ね、騒いでるんだなと思うけどね。
全く同感なんだよね。これなんだろうね。
仮に 5% だろうが 10% だろうが 15% だろうが、書かせてて何なんだって話じゃないですか。
その通り。
もっと言ったら、
ていうか、なんかこの話読んでたら主題からしてそういうとこどうでもいいなって思って
る。そう、本当にそう。
し、むしろなんか人間が人間様のように書いているものが AI の文章と何にも変わんないみたいな話でもあるじゃない、これってね。
うん
うんうん、っていうのは思ったけどね。多分でもさ、会見に、芥川賞の会見に出てるような人って絶対候補作とか全部読んでるはずなんだよね。
うん、
編集者が悪いんじゃん。
しても、まあそう、見出しをつけたりするときにそうなっちゃうのかな。
あ、そこを切り出してね。まあ大体あれだからね。あの、ちゃんとこういう話ですって編集者がメモつけて送ってくるからね。事前のやつはね。
だから AI と、あとはだからこの方さ、石川に住んでた時期もあるから、能登地震の話なんだよね。別に聞くのは全然いいと思うんだけどさ、なんというか、もったいないなと思って、それで止まっちゃうとこの本読まないと思うんだよね。うん、
しかも古書店に勤めてて。
そうそうそう、
金沢のね。でもね、この本屋ね、知ってるんですよ。もともと表参道にあって。
あ、そうなの？
私よく行ってたんですよ。
そうなんだ。
で、謎になんか、金沢に移転とか張り紙あって、なんで金沢って思ってたのを思い出して、うん、でもすごい品揃えが個性的で、結構面白かったんで、なんか、古本屋で働いてた人が作った作品っていう、この、なんか、コンテキストっていうと、英語だから文脈を考えると、
うん、
これはこれでまた味わいが深くなるなと思
う。コンテキスト今文脈って言い換えたわけ。
そう。
別にいいと思うけどね。うん、そう、俺金沢3年ね、2004年から2006年いたんだけど、あそこはね、地元にね、泉鏡花文学賞っていう賞があるんですよね。 その取材俺行ったことあるもんね。受賞者誰だったかな、あの人だよ、あのアウトとか書いてる人、
うん、
なんだっけあの人、すげえ有名な女性作家。
お
え、ちょっと名前出てこないよ、ひどいね。めっちゃ有名な人だって。さ、ほら、
桐野夏夫さん
だよ。そう。で、まあやっぱり泉鏡花ってさ、結構幻想的な文学らしいじゃん。全然読んでないか知らないけどさ、なんかそういうこう文学も、まあ、金沢がどうなのかってちょっと微妙だけど、金沢って伝統工芸の街なんだよね。
まあそうですね。
そう。で、さっきのそのなんか建築物とさ、文化みたいな話もあったけどさ、その文化を発信していくみたいなこと、あるいは連生していくみたいなこともさ、金沢の方がむしろ渋谷よりできてるのかもしれないなと思ったね。
まあ21世紀美術館とかもすごい奇抜なフォルムですけど、もう金沢象徴する存在にはなってますしね。
そうね。こういうこう文学みたいなのがさ、そのどういう風に出てくるのかなっていうのはちょっと興味があるんだよね。
古本屋で働いてこれが発想できるって面白いなと。
あと僕単行本読んだので選評とか読んでないんですけど、これピックアップするちゃんと受賞させるのもすごいなと思った。
あ、そうね。これを
今日的なさ、テーマを盛り込んでさ、
そうね。
まあ審査員もね、そのみんな聞いたら知ってるような作家さんばっかだけれども、結構、あ、選評読みましたよ僕。
どんなこと書いてありました選評。
忘れた。でもすごいやっぱりね、あのそこは分かれんのよ。これを取るか取らないかっていうのは、この話ってどなたかが書いてらっしゃったと思うけれども、なんかこう生き生きとした人間の描写とかはないじゃん。
そこがいいんだけどね。
そうだね、
まあ、アメリカ人しかいないね。
そうちょっと生き生きしてるのね。ファッキンってずっと言ってるやつね、
うん、
それでも文学っていうとやっぱりその人のこうね、心のひだひだであるとか、まあその感情の揺れ動きとか、そのそういうところを期待する向きもあって、そういう人にはあんまり受けが良くないんだよね。
なるほどね、
うん、
そもそも建築家の名前もさ、マキナもさ、マシンだしさ、
そうだね、
サラもサラチのサラだしさ、なんもないんですよやっぱ。 そこには
そうなんだっけ、タクト君だっけ。
そう、タクト君ね。
ね、なんか彼もね、すごいこうキャラクターとしての造形はめちゃ浅いじゃん、
うんうん、
単に美形っていうことしか分かんないじゃんね。
AI 美男子みたいな感じだもんね。
そうでも
言ってみたらね、
どう考えてもあえてそういう風にしてるよね、う
ん、だみんなファッキン以外悩んでないよね。
ない
悟って状態で悟って去っていくよね。
そうだから、マキナさんとタクトっていうのもさ、やり取りはあるんだけれどもさ、全然交わんないじゃん、
うん、
喧嘩とかにならないんだよね。
だ多分それも象徴的ですよね。
で、言葉が交わってないってことだよね。
でもまあ不適切なものを排除していくとそうなるのかなみたいな。
だから不適切なもの、そうだからそれマギナさんがそうやって言ってるとこあったよね。
言ってる
これ以上言ったらなんかその不適切なこと言っちゃう。
検閲者
と、そうするとさ、でもさ、不適切なことをさ言うのをこらえるってことをみんなやってると、みんな独り言になっちゃうってことだよね。 誰ともそこはさ、摩擦も起きないわけだ、うんうん、摩擦が起きないっていうのが幸せって今なってるけどさ、あれ本当にそうだっけっていうね。
そうすると言葉を失われた党に行くのが一番幸せになるっていう、うん、まあ偶意ですよね、これね。ね、面白いじゃないですか、やっぱりね。
面白いね。
私は朝日新聞歩聞き、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞歩聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
これさ、だからいちいち皮肉が効いてんなと思うんだよね。このさ、党ね、シンパシータワー東京のさ、最上階とかでさ、図書室かなんかあるらしいよね。そこでこうみんながね、伸び伸びしてると、着てる服がさ、ザラとか H&M とかユニクロとか書いてあるわけよ。
そう、わざわざ書かんでもってこと書いてある。
そう、ここまで別にそんなさ、具体的な商品名とか全然ないのに、うん、ここそれ書いてあってさ、それを聞いた時にさ、なんかあーって思うものがあるじゃん。
これなんか思ったけど、やっぱ田中康のなんとなくクリスタルを思い出しましたよ。
あ、そうね、
あれもなんていうのか、実体のないさ、ブランドの名前とかをさ、はいはい、いろいろ羅列、あえて羅列することによって、 その時の空族だとか文化っていうのを明確に表してるじゃないですか、
1980年ぐらいのね。
そうそうそうそうそうそう、
はいはい、うん、そうなんだよな。でその風景がさ、いや別に俺ユニクロとか好きだし、ザラも大好きだけどさ、要するにあれファストファッションっていうことを言ってるじゃんね。誰でも着ている、どこにでもある服なんだけれども、それを着ている受刑者っていうのが全然幸せそうじゃないよね。なんか別にそれって、要はさ、俺よく知らないよ受刑者が何着てるのか。ただまあ想像するような受刑者用の服を着てるんでしょ。それが置き換わってるだけなんだよね、
うんうんうん、
だからホモミゼラビリスっていう言葉もそうじゃん。ただなんか置き換わってるだけで、何もこうさ変わってないっていう、うん、そういう意味でのこの言葉の虚しさみたいなのを象徴してるのかなと。いちいちなんかすごい皮肉が効いてんだよね。
皮肉効いてるね。
なんか奥山さんはそういう気に入ってる描写とかあった？
でもやっぱ私は大衆のシーンがやっぱり面白かったな。あの 言い出せないけど、うん、伝わるみたいなところのコミュニケーション、
あれもさ、思えばさ、冒頭の方からさ、なんかシャワーがマイクロどうとかみたいなさ、
そうずっと言ってるの
そうあんだよね、
マイクロバブルがどうって、ね、
そうそうそう。でだからタクトは全然そういうのがない人じゃんね。ない人なんだけれども、まあゆえにこう全然こうさ、マキナさんに対して不愉快なことはしないんだよね。でね、アメリカ人の方はさ、なんかむちゃくちゃじゃんね。だいたいそのさ、なんていうの、こんなにこうみんながさ言ってないのに、もう牧野さんのさ建築に対する考えをさ、メイクラブだとか言っちゃうじゃん。そうなんだけど、でもそんな言葉で言うんだっていうさ、
そこを言い当ててんだよね、実はね。
そうなんだよね。そのものなんだけど、みんなそこ言ってなかったみたいなところズバッて言っちゃうんだよね。うん。いやー、まあこれ本当ね、ちょっと一回読んだ。あとそうそう、セックスの話とかもいっぱい出てくるよね。
出てくる。
これもね、俺ほんとギリギリついてるな。これギリギリのつき方がバービーっぽいなと思ったんだけど、なんかさ、もうかなり最初の方のさ、描写なんだけどさ、この、マキナさんね、が、高校生の時に、その、レイプをされたっていう話が出てくるんだよね。ただ、それは周囲からレイプというふうに認定されなかったと。で、なんでかっていうと、それは、まあ、この、高校生だった時のマキナさん、ね、数学少女って名前になってるけどさ、レイプをした男が数学少女の恋人であり、数学少女が好きな男で、数学少女の方から男を家に誘ったから、レイプじゃないというものだったっていうさ、この辺もさ、だから最近その性加害、性被害の問題ってすげえいろいろ出てくるじゃんね。うん、を、まあ、もうこういう話多いよね。で、裁判になるじゃん、みんなね。で、たださ、最後というか、このおまとまりの一番最後はどうなって終わるかっていうとさ、その、牧野さんが、つまり、まあ、大人になってからね、私をレイプしていないと言ったあの男のことを、好きだった男ではなく、好きではなかった男と言い換えて、レイプではなかったを、今からレイプだったにすればいい。 そうすればあれがレイプとして認められるって言うとしてるのね。いいって言われ
た。これまさに数学なんだよね。符号を変えちゃえば、全部ひっくり返るよね、みたいな。
これもさ、だからその、今のこの世の中における、こう、言葉っていうものの立ち位置みたいなのをさ、かなり際どいところでえぐってんなと思って。
えぐってるえぐってる。やっぱすごいね。今度こういう人出てくるもんですね。
凄みがあるよね。
こういう人やっぱ SNS とかやっちゃダメだわ。
ああ。
インスタやってたけどね。
そうなんだ。
うん。
なんかでもその辺も多分何の寺いもないんだろうね。
うん。
SNS な。いや、これそう、さっき奥山さんが例えてたけどさ、まさになんか SNS とかプラットフォームみたいなそのものにさ、敷衍されるような話だよね。
うん。
いや、超いい話でしたね。
ぜひ読んでほしいですね。
はい。はい。で、まあ、この話だけしてもう50分が経ってるんだけど、だから2回に分けようと思いますけど、そうするとちょっと足りないんだけどさ、これ、どうですか？なんか、この話からこう、膨らむ話ってなんかありますかね？うん、特にない。あれか、あれ関係するかな？丸原って関係するかな？
ああ、まあ、するんじゃない？
表現の話。
表現の。カタカナ。うん、いかがなもん。
丸原ってさ、まあ、ちなみにご存じない方に申し上げますと、句読点の句点ね、丸の方ね、が、文末についてると、その怒ってる感じがすると、とりわけ若い人にそういうふうに印象を与えるってことで、で、しかもこれが日本だけじゃなくて、世界的にそんな感じがあると。だから、英文とかで言うと、ピリオドでね、を入れないっていう方が良い、みたいな感じがありますよっていうことに、まあ、おじさん、おばさん世代が当惑してるって話なんだけど、伊藤さん、丸原、感じるってか自分丸つけてる。
でもさ、丸つけなくてもさ、草生やしたりしてんじゃん、別に大人だって。
生やしてる、ね、
それも別になんていうか、基本的には本当に笑ってないけど、
うん、
真面目に言ってるんじゃないんだよって、ワンクッション置くためのものとして機能してるから、ね、なんかそんなにその若者と私たちいるところに大きな差があるとは僕は思わないですけどね。
びっくりマーク使う。
あ、びっくりマーク使ったりね。
俺めっちゃびっくりマーク使ってんだよね。
ほとんど使ってる、びっくりマーク。大体大丈夫だよね、びっくりマークでね。
いや、でもそれがだから若い、特に10代ぐらいだと圧を感じると。
びっくりマークもダメなんだ。
そうそうそう。そうなんだよ。こっちはさ、丸できるのは確かにちょっとこう冷たい感じするかなと思ってびっくりマークにしたんだけど、もうそれもダメみたい。
まあでもこの小説にさ、紐づけて言うなら、この今的なさ、コミュニケーションの、コミュニケーションがまあ受け手に意味があるよねっていうのと、さらにプラスして、自分でどうにかなることは自分でやればいいけど、自分でどうにかならないことは考えない方がいいよねって考え方ってあるじゃないですか。
そうだね。
それ組み合わせると表現って無限に絞むんだよね。
う
ん、
そう、無限に絞む。全然どんどんなくなってくるよね。
そう、
うん。
だって判定するのは相手だけだから。
そうなのよ。
で、しかもその判定する相手はコントローラブルじゃないわけじゃん。
そうそうそうそう、
説得も不可能だし、って考えちゃうと無限に相手が良しとする表現しかしなくなるよねっていう。
これマキナとタクトのコミュニケーションよね。
そうそうそうそうそうそう。
実際さ、もうさ、やっぱりそれこそこう不適切になるんじゃないかってことで、うん、こう言い淀むとかさ、言いとどまるみたいなことってザラにあんじゃん。
その世界を私たちは生きているよねっていうのでは、この丸原の話と、この小説の話は結構つながってるのかなって気はする。
岡山さんは丸原どう思う？
そうですね。配慮はしなきゃいけないものはまだ不適切時代からの引き継ぎとしてあるのかなと思います。
まあ、それはね。
それがじゃあ丸なのかって言われると、なかなかな時代だなとは思って、この線引き、が、まあ、むしろ面白いとも言えるんですけれども、
うん、
やっぱ下手をするとそれは全部抑え込んだ方が安全みたいな判断にもなるし、
そうね、そうだよ、みんなそう思ってる今、
まあ、例えばサムライトの仕事で企業案件の SNS 投稿とかする場合はもうかなりそこはこうディフェンシブになって、
俺さ、でもさ、ツイートとかさ、今丸つけないようにしてんだけど、その方がなんかむしろ自分にとっては冷たく感じる時もあるんだけど
ね。その辺はまあ相手どまあなんかマーケティング的に言えばターゲット層次第みたいなところもあるんだけれども、もっと上位としてやっぱ炎上するかしないかみたいなところ、
それだよね、
が強くなる。まあ思考停止で、ある意味カタカナ使っとじゃいいだろうみたいなのにもつながるのかもしれない。だから
本来はそういう社会規範みたいなさ、こういうこと言っちゃいけないよねとかっていうのの 枠外というか、そこを超えるなんていうか、アジール的な空間としてアートってあったわけじゃないですか。
あったね。
芸能に携わる人って、うん、特に昔の場合ってそもそも既存の秩序の中に入っていない人たちが多かったじゃないですか。だけど、現代においてそういうのもやっぱ続いてて、だからお笑いの世界ではこうとかさ、宝塚の世界ではこうとかさ、スポーツの世界ではこうとかっていう、その、既存の社会の中の枠組みとは違う枠組みってできるよね。
うんうん、
だけど今ってそういうのも社会だよねって言って社会側にインクルージョンしてるじゃない。
うん、
別にスポーツ界だからって一般常識こういうことしちゃいけないっていうのを超えられないですよ。アジール空間じゃないですよってなってるじゃん。
最も感じは芸人だよね。
そうそう、うん、ってなってるじゃない。やっぱそこの難しさっていうのをやっぱ非常にこの小説も書いてるんじゃない。だからこそ主人公は作家じゃなくて、やっぱ建築家なんですよ。社会に埋め込まれたさ。
あ
社会って文脈とはさ。
埋め込まれてるよね。
そうそうそう。
エンディングでも埋め込まれてたもんね。
完全に埋め込まれてるじゃない。社会と無関係な、アジールな存在ではいられないじゃん。
これさ、いや、そうだよね。だってさ、俺すごいね。やっぱりこう、ビートたけしさんがね、世に出た時の、すごく一つのこう象徴的な言葉。赤信号、みんなで渡れば怖くない。なんだよね。あの人はさ、毒ガスって言われててさ、ものすごいこうさ、こう本当みんな、そう思ってるけど言わないことをズバッと言っちゃうみたいな芸って、でもずっとそうなんだよね。例えばさ、エログロナンセンスみたいな言葉って、本当に昭和の初期からずっとあると思うし、それから俺らの若かった頃でも、なんて言ったっけ、不謹慎系だっけ。結構さ、グロいものであったりとか、なんか死体がどうこうみたいなのを、あえてさ、なんかそこに踏み込んでいくみたいなのに、あ、それこそほら、この間話したビレッジヴァンガードの文化とかって、そっち方面だよね。
うん、そうね。
際を行くってね。
そうそうそうそう。まあ、好き嫌いはあるんだけども、それあったなと。あれ、今ってどうかな、際を行ってるのってある？
それで言うと、私、この間、
うん、
吉本のルミネ行ってきたんですよ。
何見たの？舞台、
まあ、ライブ見たみたいなと思って、お笑いライブ、
うん、
でたまたま結構あれね、すぐ満席になるんですよ、
うん、誰が出てきた？
中川家さんとか、
ね、いいね。
お
でやっぱまあ最初の振りで結構 SNS で話題になってるのを入れてくるんですよね。
何プラスマイナスの岩橋さんとか、
そうそうそう、はいはい、エアガンとかね、
うん、
やっぱこれはまあライブならではなのかなと思いつつ、まあ、そこから
そうだな、
自分のネタに行く。でもあれはまあ地上波だとやっぱなかなかやなっていうのは、まあそういう感じでみんな芸人さんがライブの方にシフトしていくっていうのもあるのかなとかっていうのはちょっと感じます。
まあライブとか、あとよく聞くのはもう今 YouTube でみんな飯を食えるんだよね。
ミセザンとかだってそうじゃん。わけわかんないけどさ。
ん？何何？
あのさ、さやかのミセザンとか
だってそうじゃん。そうね。はいはい。
アジールじゃん。完全に既存の枠組みから逸脱するところに一つ芸があるよねっていうのを示したかったわけじゃん。
う
ん、
そうだね。うん。確かに確かに。で、あれをどうしてもやりたかった
っ。やりたかったって絶対そうなんだよ、それは、うん。
それをひっくるめればむちゃくちゃ大爆笑なんだけどね。
ああ、ただだから笑いっていうのがやっぱり最大公約数的なものが笑いだっていうことに、でもそこはさ、しかしさ、微妙にこう破ってくる人が評価されるような気もする。だってウエストランドとかそうだと思うし、あとだいぶ前にさ、あのナイツの漫才でノリピーってさ、消す音としてピーを使って、いやいやノリピーって言ってるじゃんみたいなネタがあったと思うけど。でもそうだな、いわゆる本当に際を言ってるっていうのとはだいぶ違うよね。なんかやっぱ本当に表現するっていうことが今めちゃくちゃ難しくなってるんだっていうのを感じるね、
うんうんうん、
丸をさつけることがハラスメントって言われちゃったらさ、ハラスメントって言葉って相当強いじゃん、
うんうん、
少なくとも俺にとっては強いんだよね。
あんま好きじゃないんだよねっていう個人の好みを超えてるものね。
セクハラパワハラじゃん、うんうん、だけどいや多分ね、今の10代とか逆にもうハラスメントが弱くなってんじゃないかな。そもそもセクハラもパワハラもさ、世の中であんまり見なくなってるじゃん。だからその概念上の存在的にとりわけその10代とかだとなるのかもしれないよね。なんかハラスメントがマイルド化してないっていう、
なんかハードルは下がってる一方で、それを訴えるフェーズのこの作用っていうのはあんま変わってないから、
うん、
なんか些細なことだったとしてもハラスメントっていうラベルを貼ることによって、
あ、よくあるよね、それね。
多分貼った人が想定しない大きな物事にはなっているみたいな感じもしますし、
うんうん
うん、なんか なんとなくつながったような気が自分の中でしてるのは、LINE って今でも SNS って呼ぶ人がいるじゃないですか。
うん、ああ、そうね。
厳密に言えばあれメッセージアプリだから。
そうだね。まあ微妙なところだけどね。
個人のやり取りなんだけど、ただ、なんか勘違いじゃないような気もしてて、
うん、
やり取りをスクショして後で晒すって意味で言うと、結構 SNS 的な要素があるなって気がして、で、そこまで考えると、LINE のやり取りにむっちゃ気使う、既読する、んたらするみたいなのも含めると、単なる、何法で、電気通信法でしたっけ、なんか、通信の秘密が担保された電話とは違う存在なんだろうなっていう気はしてて、うん、そう考えると結構、そういった炎上というか、まあ、失敗を恐れるみたいなところ、あらゆるコミュニケーションにはびこっている。でそれをなくせると、シンパシータワーに行くしかないみたいな。
そうね、本当にこの言葉っていうものに関してね、ものすごいいろんなことを考えさせられる、そういうね、小説文学でしたね。はい。だいたいこれで1時間になりましたんで。じゃあ、今回はこれで終わりにします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストでは YouTube も配信しております。伊藤奥山神田の IOK 会など映像付きで楽しめる回もありますので、ぜひチェックしてみてください。また番組に関する感想も募集しております。概要欄のフォームからお寄せください。お待ちしております。